Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、ラジオネームルパン四世様、ありがとうございます。妙計さん、今年も毎週毎週聞かせていただきます。妙計さん、著書は何冊も出され、私も毎回拝読しておりますが、最新の本出るんでしょうか？また紹介していただけないですか？とのことです。ありがとうございます。今年は、笑顔書房さんから、春あたりに本が出ます。そんな時に、信州本廟通称東恩願寺、この東恩願寺の中に出版社があるんですが、昨年末に出版部長と編集長様に、ちょっと寄ってもらえませんかとお電話いただいたんですね。で、私も2人とも本当に日頃からお世話になってる方なんで、もうご挨拶も兼ねて行かせてもらったんです。すると、妙計さん、東恩願寺から本出してもらえませんかと声をかけていただいたんです。いや、私はまさか人生の中で東恩願寺の方から本を出さないと言われるとは夢にも思わず、過去東恩願寺出版からは、同房新聞というのがね、発行されているんです。これ一般の方も読めるんですね。お申し込みいただけたらと思います。その中で私は見方が変わるというコラムを書いてたんです。その時にお世話になってた、今編集長さんと、また再びこうしてね、本を書くとは夢にも思いませんでした。で、これからどんな本を書いていくかは打ち合わせの中で決めようと思います。もちろん僧侶をはじめ、お寺の御門徒さん、そして一般の方に信州って何ぞやとわからない方のためにも分かりやすくお伝えできたらいいなと思っておりますので、今年はこの新刊本を目標に、言葉をしたためていこうかなと思っております。ルパン四世さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。妙計さんの本当の姿の方は、本当の姿の方は本当の姿見てびっくりされるかもしれませんね。聞きたいんですけど、とのことです。ありがとうございます。京都の、伏見より、安倍さん、ありがとうございます。2月なんですが、草津市にキラリエ草津という建物があります。このキラリエ草津の6階の大会議室にて、講演会を行います。2月24日、休日月曜日、2時から3時半までキラリエ草津6階で、入場無料です。仏教会の主催となっておりますので、ぜひお越しくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。秋葉さん、ありがとうございます。昨年はコロナにかかったり目の手術をしたんですが、なんとか無事に年を越せそうですとのことです。そうですか、秋葉さん、しんどかったですね。また目の手術も不安でしたね。なんとか、こうして新たな視野をいただいたということでね、今年あなたなりの道を歩いてみてください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。特住所の徳子さん、メールをありがとうございます。妙計さん、今年も毎週楽しみに拝聴します。昨年石油ストーブを購入したんですが、全然火がつかないので購入した店に持って行ったら、3人で対応されたんですが、2人がめっちゃ冷たかったです。もうこの店利用するのはやめようと思います。やっぱりニコニコした毎日過ごせたらいいですよね、とのことです。 本当そうですよね。やはりきっとね、年末で忙しいからまたお客さんと思ったのかもしれませんが、やはりお客さんにとってはもう一回きりの出会いなんですよね。するとやっぱりお店の方もようこそようこそという気持ちでね、対応していただきたいですよね。特住所の徳子さん、気持ちも痛いほどわかります。これを反面教師として学ばせていただきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。妙慶さん、20年前に亡くなった母の思い出話を聞いてください。母は入院をしていて、担当のドクターに一目惚れをしました。幸せな入院生活を送っていました。母はとっても優しくってね、これ以上好きになったらどうしようと、もちろん鍵括弧父には内緒です。私から見てもイケメンのドクターで、スラッとして感じのいい若いドクターでした。説明もわかりやすくって、母はこの先生にだったら殺されてもいいと言っていました。外科に変わることになったんです。その時母の恋は終わりましたが、担当医は今度も優しい先生お願いしておきましたよという一言で、母は闘病生活を支えてもらいました。どこでどんな巡り合いがあるかわからないんですね。実は母は父から本当にきついきつい仕打ちを受けてきたんです。しかし最後の1年10ヶ月だけは本当に優しい人に触れることができて、治りたい、生きたいと私に言っていました。母が最後恋ができたことを誰かに知ってほしくってこのメールを書きました。妙慶さん、体調には十分気をつけて暮らしてください。そして病気になっても新たなご縁ができることを忘れないでください。母は64歳で亡くなりました。もっと生きたい、そう思うでしょうけれども、私も母のようにはとても生きる自信はありませんが、私なりの自分の道を歩きたいと思います。このあたりで失礼いたします。妙慶さん、今年も幸せな新年を迎えられますこと、そして番組のスタッフ及び周りの方々にもよろしくお伝えください。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と添えてくださってます。とし子さん、なんとなんとそうでしたか。お母さんはつらいつらい人生を送って、そして最後病院に入院した時に思いがけず優しい優しい医師に出会ったんですね。このお医者さんがどこかで聞いてくれてたらいいな。こんな気持ちで患者さんがおられたっていうことを医療従事者さんにも伝えたいですね。そうでしたか。お母様は仏様になられて、そして阿弥陀さんのすぐそばであなたを見守ってくださっています。とし子さん、最後に南無阿弥陀仏と添えてくださいました。どうかこれからもお念仏することによって、お浄土のお母さんと出会っていきましょう。貴重なメールをありがとうございました。さあ、続いてのお方です。河野笑顔さん、ありがとうございます。毎週ラジコで聞いています。良いことを教えていただいて感謝です。さて、時々親戚から電話がかかるんですが、人の悪口を言ったり汚い言葉を発するおばさんがいます。本当に嫌になりますとのことです。いや、そうなんですよね。なんか毒を受けてしまうという感じですよね。でも悪口を言ってしまうと結局は天に唾を吐いてるみたいなもんで、自分にもかかってしまうんですよね。聞くのは辛いと思います。そこで上手に切り替えていきませんか。おばちゃん、しんどかったな。さ、せっかくの貴重な時間や、人生一回や、楽しい話しないっていうふうに、この笑顔さんの方から切り替えていきませんか。おばさまは楽しい世界を知らないだけかもしれない。それを 私たちが伝えたらいいんですよね。さあ続いての方です。ラジオ大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、心がほっこりします。さて昨年から干し柿ができました。お正月まで持ってるかなとのことです。干し柿はね、もうビタミンがたっぷりですからね。いやー本当にこう渋柿が干すことによって甘み増すんですよね。不思議ですよね。どうか今頃もう喜ばれてるかな、食べられてるかな、また教えてくださいね。さあ続いての方です。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。いつも娘と拝聴しています。妙慶さんのご法話が分かりやすくって癒されます。私は朝と夜に正真偈を唱えております。いつの間にか本を見なくても唱えられるようになったんです。習慣ってすごいなあ。妙慶さんのテレビ寺小屋楽しみですとのことです。いやそうなんです。毎日毎日お正真偈をいただきましょうと先祖ご先祖の皆さんは伝えてくださいました。これ本当そうなんですよね。毎日唱えるっていうのは誰かに唱えてやってるんじゃなくて、億年といって自分の耳の奥底に入ってくるんです。それがこう習慣となって言葉がこう浮いてくるって先輩おっしゃいました。その言葉をまたいただくんですよね。素晴らしいですね。テレビ寺小屋のこともお書きいただいてありがとうございます。今月1月20日にテレビ静岡さんに行ってテレビ寺小屋の収録をしていきます。また放送日は川村妙慶の日替わり法話でご案内しますのでね、ぜひ見てください。ありがとうございます。さあ続いての方です。ポッポリさん、ありがとうございます。穏やかな声がラジオから流れてきます。イライラせかせか、でもそういったことを棚に置いて妙慶さんの法話を聞かせていただいております。深呼吸タイムです。私は夫がの教え、夫は浄土宗なんですけれども、夫が写経を始めたりするところを、見てきました。そしてそれによってお坊さんとの、いろいろこう会話ができるようになりました。今までより南無阿弥陀仏を唱えることが多くなりましたとのことです。そうですか、釣り合いさんからのご縁で、僧侶の方とまたお知り合いになって、そこから南無阿弥陀仏のお念仏を唱えるようになった。これも全部つながりなんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。趣味は映像の世紀さんから、メールをいただきました。宮城県より、ありがとうございます。先日役場である申請をしに行った時に、私の名前を見て役場の人たちが、衣装キラキラネームだ、はははと笑ってる声が聞こえました。私は胸をナイフでえぐられたような感覚でした。本当に辛いです。陰で言われた方は何百枚もショックなんですね、とのことです。いや確かに今お名前を見て光るという字が書かれてるんですが、それをキラキラネームとは、いや本当ひどいですよね。これほど尊いお名前はないと思います。やはりお経の中にもね、光源ギーギーと言って本当に光り輝くっていうことなんですが、これキラキラじゃないんですよね。荘厳な、本当に深い深いお言葉なんです。そして私の暗い心が阿弥陀様の願いをいただいた瞬間に、本当にこう教えが届けられた、光っていうのは教えでもあるんですよね。だけどそれをただ表面的なところで、また人の尊い名前をそういうふうに笑われるっていうのは本当つらかったですよね。役場の方、これが届けられたらどうか、一人一人ね、これを一つの教訓として聞いていただけたらと思います。ようこそようこそ、辛い中メールをくださいました。ありがとうございます。まだまだたくさんのメールをいただきましたが、次回紹介させていただきます。